皆さんこんばんは。
こんばんは。
ようこそオープン例会にお越しくださいました。またオンラインで見ておられる方お一人お一人も心から歓迎したいと思います。今日は20態度です。昨年までは新成人態度という名前で、成人になった青年たちを祝福する時間を持っていたんですけれど、成人になる年齢が引き下げられたので、ちょっと、今年は変わって20歳になった青年を祝福する、態度として20態度と名付けて今年から、また新しく始めさせていただきます。礼拝を始める前にこうどんな言葉を持って20歳の子たちをこう励ましたり何かメッセージを送ろうかなと考えたりしたんですけれど、昨日リハーサルをしている時にですね、今日賛美する曲の歌詞を改めて見て、あ、もうこれが僕の伝えたいことじゃないかっていうふうに感じました。なので今日は、特に何か僕から、頑張ってくださいっていうことは、ないんですけれど、本当に今日歌う賛美4曲ありますけれど、その一つ一つの賛美の歌詞から今みんなに受け取ってほしい歌詞があるので、今日歌詞を味わって、もちろん20歳でない皆さんも同じように、また神様から語られているメッセージを受け取ってほしいなと思います。1曲目は、ワンウェイという曲を賛美します。私たちの人生を神様あなたのために生きると本当に力強く賛美して、これからの歩む人生また決意して歩んでいってほしいなと思いました。それでは1曲目にワンウェイを賛美したいと思いますので、ご無理でない方はどうぞお立ちください。一緒にワンウェイを賛美していきましょう。原曲手拍子を持って賛美していきましょう。あなただけがただ一人の主、
あなただけがただ一人の主、目を上げすべて委ね、苦しい時はあなたを求め、へりくだります見舞いに。の中に主は共にいて、恵み心にまくべ、あなたは決して変わることはない、昨日も今日も永遠に。主は道真理命見えることにとらわれず信仰に歩む。
主は道真理命、
主は道真理命、私たちは生きてゆく、あなたのため。
主は道真理命、
主は道真理命、私たちは生きてゆく、あなたのため。One way,
次にフットプリンツという曲を賛美します、これまでの皆さんが歩んできた道のりにもう生まれる前から神様が一人一人に計画を持って皆さんと一緒に歩んできてくださいました。これまでの20歳の方は20年間、そうでない方もこれまでの歩んできた道のりに神様が共にいてくださったことを覚えて思い出して一緒に賛美しましょう。主と私で、
主と私で歩いてきたこの道、足跡は二人分。でもいつの間にか一人分だけ消えてなくなっていた。主よ、ここにいるあなたを思って歩いてきたのだ。あなたは何も恐れなくてよい。私は共にいるから。
もう一度最初から賛美しましょう。
主と私で歩いてきたこの道、足跡は二人分。でもいつの間にか一人分だけ消えてなくなっていた。主よ、またのですか。私はここにいるあなたを思って歩いていたのだ。あなたは何も恐れなくてよい。私は共に、
私が共にいるから、
私が共にいるから。
お座りください。メッセージの前に一言お祈りします。神様、あなたの皆を賛美します。今日は今年度20歳になったみんなを祝福する20態度です。神様は 彼ら一人一人に生まれる前から計画を与え、この教会へ導き、多くの仲間を与え、多くの家族を与え、本当に神様に愛されて、また教会のみんなに、家族に愛されて育ってきました。これまでの20年間彼らを守り支えてくださったことを感謝します。大人になってこれから本当に多くのことを経験していきます。もちろん楽しいこともあれば、苦しいこと、挫折してしまうこともあるかもしれません。ですが、神様、あなたはいつも、これまでも今もこれからも共に歩んでいてくださいます。私たちはそのことを確信して、あなたに信頼し、あなたに委ねて歩みたいと思います。どうかこれからの人生もあなたが共にいてくださって、力強く歩んでいくことができますように、どうか一人一人を導いてください。今日語られるメッセージを通して、また一歩踏み出していくことができますように、この節目の時、あなたがたくさん祝福してくださいますように期待します。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。今日はメッセージの前に、20歳になったみんなを祝福したいというメッセージを送ってくれた2人の方の動画があるので、まずはそれをご覧いただきたいと思います。ではお願いします。
はい、新20歳のみんな、おめでとうございます。みんなに初めて会ったのが中1の頃かな。みんな、もう大きくなって20歳になったってちょっと聞いて驚いてます。20代いろいろな変化があると思いますけども、みんな頑張ってください。お祈りしてます。
来るけども関係ない、行こう。
はい、
はい、20歳になったみんな元気にしてますか？中高生恋のニアで一緒に韓国に行った頃を思い出すと、年月の流れは早いなと感じます。でも私の息子を抱っこしたりあやしてくれたりする姿を見ると、もう立派な青年だなと嬉しく思います。みんなはますますこれから学生、そして青年、社会人と大きな変化に置かれていくと思います。でもあの頃中高生だったみんなにイエス様が一緒にいてくれたように、これからもイエス様は一緒にいてくださいます。20代素晴らしい青春の時代を神様と共に過ごしてください。いつでも応援しています。おめでとう。
はい、ティーンズ主事、そしてティーンズ前主事からのですね、お祝いの言葉をいただきました。改めまして皆さんこんばんは。ようこそ土浦恵み教会オープン礼拝、いや今日は20態度ということで、皆さんに集まっていただきました。オンラインで参加してくださっている方々も共に歓迎したいと思います。20態度という名前ですね、いろいろ考えて、そして付けられた名前です。先ほどワーシップリーダーが紹介してくれたように、成人年齢が去年から変わりまして、18歳から成人ということなので、まあ18歳の人をですねお祝いしてもいいわけですけれども、でもまあ今時の18歳忙しいじゃないですか。18歳を引っ張り出してきてはどうかなと思いますので、やっぱり今まで通り20歳になった仲間たちを迎えて、そしてこの態度を持っていきたいなと考えて、20態度という名前で今年から礼拝を捧げていこうと考えました。今日もですね、20歳になった皆さんと共にですね、神様の御言葉から一緒に学んでいきたいなと思っています。では早速聖書を読んでいきましょう。本日は第一サムエル記の15章を開いていきたいと思います。今日から第一サムエル記の15章に入っていきます。聖書をお持ちの方はどうぞ開いてください。第一サムエル記の15章の1節から読んでいきたいと思います。 聖書をお持ちでない方はですね、どうぞ前のスクリーンを見てください。そちらに聖書の言葉が出てきますので、まずは聖書の御言葉読んで、そして聞いていきたいと思います。それでは、お読みいたします。第一サムエル記の15章の1節から11節まで、最初にお読みしたいと思います。15章の1節。サムエルはサウルに言った。主は私を使わしてあなたに油を注ぎ、主の民イスラエルの王とされた。今主の言われることを聞きなさい。万軍の主はこう言われる。私はイスラエルがエジプトから登ってくる途中でアマレクがイスラエルに対して行ったことを覚えている。今行ってアマレクを討ち、そのすべてのものを清絶しなさい。容赦してはならない。男も女も幼子も血のみ子も牛も羊もラクダもロバも殺しなさい。サウルは兵を呼び集めた。テライムで彼らを数えると歩兵が20万、ユダの兵が1万であった。サウルはアマレクの町へ行って谷で待ち伏せした。サウルはケニ人たちに言った。さあアマレク人のもとを離れて下っていきなさい。私があなた方を彼らと一緒にするといけないから。あなた方はイスラエル人が皆エジプトから登ってきたとき親切にしてくれたのです。ケニ人はアマレク人の中から離れた。サウルはハビラからエジプトの国境にあるシュルに至るまでアマレク人を討ち、アマレク人の王アガグを生け捕りにし、その民のすべてを剣の刃で清絶した。サウルとその兵たちはアガグと肥えた羊や牛の最も良いもの、子羊とすべての最も良いものを惜しんで、これらを清絶しようとしなかった。ただつまらない値打ちのないものだけを清絶したのである。主の言葉がサムエルに臨んだ。私はサウルを王に任じたことを悔やむ。彼は私に背を向け、私の言葉を守らなかったからだ。それでサムエルは怒り、夜通し主に向かって叫んだ。さて、今日はですね、20態度ということで、まずはじめに20という数字について考えるところから始めていきたいなと思っています。20年という時間は決して短い時間ではありません。その時間の長さだけではなく、人間が生まれてから20年間の間に経験することはとても大切なことだからです。昨晩ですね、私は生まれてまだ2ヶ月の赤ちゃんに会ってきたんですけれども、生まれたばかりの赤ちゃんというのは基本的に自分では何もすることができません。何もです。すべてのことを親にしてもらう、周りの大人に助けてもらわないと何もすることができないのです。しかしそんな生まれたばかりの小さな子供がやがて成長し、成長とともにいろんなことを覚えていきます。自分の足で歩くようになり、自分の口で話すようになり、そしてやがて学校に行っていろんなことを、知識だけでなくたくさんのことを学んでいくようになります。そうやって20年経っていくことによって、子供だったその小さな幼子がやがて大人になっていく。そして20歳になると基本的には自分一人で何事でもやるようになっていく、そのような成長が見られるわけです。もちろん20歳になったとしても周りの人たちの助けを必要とするということは基本的に変わりません。それでも自立し、一人で生きていくことが求められる、それが20歳になるということではないでしょうか。そのように誕生してから最初の20年間で人生の土台が作られていくことになるわけです。そしてその土台の上にさらに自分の人生を築き上げていくことになります。そういうふうに考えていくとですね、最初の20年間とっても大切です。 そして次にやってくる20年間もとても大切な時間になるでしょう。今20歳の人がこれから20年経つと40歳になるわけです。40歳までに何をして生きていくのか、どんなことをして、どんな人と出会い、どんな経験をして、そして40歳を迎えるのか、それはとても大切なことだと言えると思うのです。私たち一人一人にとってもそうだと思います。20年という節目を刻んでいくこと、それは人生において本当に大切な出来事ではないでしょうか。私たちは今サウルという一人の人の人生から少しずつ学んでいます。聖書によるとですね、このサウルが王様となったのは30歳の時だと言われています。そしてそれから少なくとも12年間は彼は王の位にあって、そして王様として生きていくことになります。そういうふうに考えると、すなわちサウルがまだ20歳だった頃というのは、彼は何も知らない、ただ家畜を飼うだけの一人の青年に過ぎなかったということになるわけです。将来自分が王様になることはもちろん、自分がこれからどんな人生を送っていくのかもわからない、そんな中で迎えたサウルの20歳であったということがわかります。今年度20歳となった青年の皆さんにとっても、将来はまだ何にも決まっていないかもしれません。しかしサウルがそうであったように、神様が用意してくださった計画がある、そして神様が導いてくださる人生というものがある。これからどんな仕事をしていくのか、どんな立場や役割が与えられていくのか、そこに主の導きがある、主が与えてくださる働きがある。そのことに20歳の皆さんが本当に期待していくものであってほしいなと思っています。さて、その上で今日私たちはこのサウルという人が主の前にどのような生き方をしたのか、そのことについてご一緒に考えていきたいなと思っています。サウルは王様として大切にしていたものがきっとたくさんあるのだろうと思います。そして王様としてなすべき働きも本当にたくさんあっただろうと思います。しかし信仰者としてサウルがどうしても外してはならないもの、重要と思われること、それが一体何であるのかということを今日一緒に見ていきたいなと思っています。もう一度ですね、15章の1節をお読みいたします。サムエルはサウルに言った。主は私を使わしてあなたに油を注ぎ、主の民イスラエルの王とされた。今主の言われることを聞きなさい。主は私を使わしてあなたに油を注ぎ、そして王とされた。ここにサウル王の始まりがあります。ここからサウルの王様としての人生が始まっていきました。そして今改めてサムエルはサウルに言うのです。今主の言われることを聞きなさいと。サムエルは主から使わされた預言者です。そしてこのサウルに油を注ぎ、彼を王として立てたのもまたこのサムエルでした。そのサムエルがサウルに向かって言ったこと、それが今主の言われることを聞きなさいという言葉でした。サムエル記という書物は主に聞く、神様に聞くということがとても大切なテーマとして出てくる書物であります。少年サムエルがですね、サムエル、サムエルという主の呼びかけを聞いた、その光景を皆さん知っていると思います。さらにダビデという信仰者はいつでも主の御心を伺う人として登場します。主の声を聞く、主の言葉を聞く、そのような信仰者たちがこのサムエル記に出てくる。でもその一方で主の声に聞かない人たちも登場するのがこのサムエル記です。祭司エリの息子たちはどうだったでしょうか。 預言者サムエルの息子たちはどうだったでしょうか。彼らは残念ながら主の声に聞こうとしない、主の言葉を知らないものとして歩むことになっていく、そういう人々もまたたくさん登場するわけです。今私たちはどうでしょうか。神様の言葉を聞くのか聞かないのか、神の声を心に留めるのかそれとも留めないのか、その選択が私たちにも求められています。私たちは一体どちらを選んでいくというのでしょうか。十五章の十一節を見てみましょう。私はサウルを王に任じたことを悔やむ、彼は私に背を向け私の言葉を守らなかったからだ。それでサムエルは怒り夜通し主に向かって叫んだ。預言者サムエルを通して主の言われることを聞きなさいと語られたサウルでした。でもその結果がここに書かれています。主の言われたことを聞きなさいと言われたサウルが果たしてどうであったのか。サウルは主の言葉を守らなかったと書かれています。主の命じられたことに従わず、そして主の言葉を守らなかったと書かれているのです。私たちはどうでしょうか。主の言われることを聞いているのでしょうか。そして主の言葉を私たちは守っているのでしょうか。サムエルはこのサウルについて怒ったとあります。そして怒って夜通し主に向かって叫んだとここに書かれています。サムエルは確かに怒りを覚えました。しかもそれはちょっとやそっとの怒りではありません。とても複雑な感情を含むそのような怒りであったのです。悲しみや痛みをも含むそんな怒りを彼は一晩中主に向かって叫ぶことを通して表したというのです。サムエルには先ほども申し上げた通り二人の息子たちがいました。手塩にかけて大切に育てた息子たちがいました。でも彼らはサムエルの言葉を聞かず、そして主に逆らう息子たちであった。この息子たちは父の道に歩まず、利得を追い求め賄賂を取り裁きを曲げていたと聖書には書かれているのです。親の言うことを聞かない息子たち、親の道に歩まない息子たち、そして親の言葉に従わない息子たちがいた。その悲しみ、そしてその怒り、そして心の痛みをよく分かっていたのがサムエルだったのです。けれどもそんな息子たちに代わって主が選び主が立ててくださったサウルが今ここにいます。サウルが今サムエルの目の前にいます。でも彼は主の言葉を守らなかったというのです。主が立ててくださった王、主に導かれ主によって戦い、そして主によって勝利を与えられるサウルがここにいる。しかしそのサウルは主の言葉を守らなかったというのです。主に従うことができなかったというのです。それゆえにサムエルは本当に激しく心を痛めました。夜通し主に向かって叫ばずにはいられませんでした。深い悲しみがあり、そして強い怒りを感じていたのです。どうしてサウルは主の言葉を守れなかったのでしょうか。一体どこでサウルは間違ってしまったのでしょうか。聖書が私たちに伝えようとしていることをもう少し詳しく見ていきたいなと思っています。もう一度2節と3節をご覧ください。万軍の主はこう言われる、私はイスラエルがエジプトから登ってくる途中でアマレクがイスラエルに対して行ったことを覚えている。今行ってアマレクを打ち、そのすべてのものを清絶しなさい。容赦してはならない。男も女も幼子も血のみ子も牛も 羊もラクダもロバも殺しなさい。これは主が言われたことです。サムエルを通して主がサウルに言われたことのすべてであります。イスラエルにとってアマレク人というのが一体どういう存在であるのか、アマレクがかつてイスラエルに何をしたのか、そしてそのことのゆえに主はサウルに命令を下すのです。行ってアマレクを討ち取れ、そしてすべてのものを聖絶せよと主は言われたのです。サウルはこの命令を確かに聞きました。主が言われたこととしてこの命じられたことを確かに聞きました。そしてただ聞いただけではありません。聞いて彼はすぐにこれを実行に移したのです。4節と5節、サウルは兵を呼び集めた。テライムで彼らを数えると歩兵が20万、ユダの兵が1万であった。サウルはアマレクの町へ行って谷で待ち伏せした。サウルは今やイスラエルの王様として君臨するものであります。王としての威厳、王としての権威、王としての力を持っている人物です。ですから彼が一声かけただけですぐに十分すぎるほどの兵士が集められました。サウルが一声かけただけでこれだけの兵士がすぐに集まってきたのです。さらにサウルは戦いにおけるプロでもありました。彼はですね、戦争が一体どのようなものであるのかということをよく分かっていました。ですから兵の数が多いからといって油断するようなことはなかったのです。兵を集めると同時に谷で待ち伏せしたと書かれています。待ち伏せをすることによってより確実に戦いに勝利することができるということをサウルはよく分かっていたのです。そして6節、サウルはケニ人たちに言った。さあアマレク人のもとを離れて下っていきなさい。私があなた方を彼らと一緒にするといけないから。あなた方はイスラエル人が皆エジプトから登ってきたとき親切にしてくれたのです。ケニ人はアマレク人の中から離れた。いよいよこれから戦いが始まろうとしている。でもサウルの頭は非常に冷静でした。現実をきちんと見ていました。サウルは戦うべき相手が誰であるのかを見極めることができる人でありました。アマレク人と共にケニ人がいるということをサウルは分かっていました。ケニ人というのは以前からイスラエルと友好的な関係にありました。そしてケニ人がこれまでイスラエルに何をしてきたのかということをサウルはよく分かっていました。それゆえにサウルは戦いが始まる前にケニ人への配慮を見せたのです。彼らを一緒にアマレクと共に倒してはいけない、彼らを助けなければいけない、そのような配慮を持ってあらかじめサウルは声をかけたわけです。自分たちが倒すべき相手が誰であり、そして手を下すべきではないのが誰であるのかということをサウルはよく分かっていたのです。ですから戦いが始まる前にケニ人には危害を加えないように、彼らがアマレクから離れるようにと十分な配慮を見せたのです。続けて7節と8節、サウルはハビラからエジプトの国境にあるシュルに至るまでアマレク人を討ち、アマレク人の王アガグを生け捕りにし、その民のすべてを剣の刃で清絶した。十分な準備をし、作戦を立て配慮をし、そしていよいよ戦いが始まりました。サウルは見事な戦いを見せアマレクを圧倒します。そして瞬く間に結果を出して、そしてイスラエルは勝利を手にしたのです。皆さんいかがでしょうか。これを見てサウルは主が言われたことを確かに聞きました。そして言われた通りに アマレクを討ち取りました。戦いの準備もまた戦い方も申し分ありませんでした。そして戦いの結果もまた全てを剣の刃で聖絶するということについても彼は主に言われたことを行ったのです。サウルは確かに主の言われたことを聞いてその通りにしたはずです。アマレクを打って彼らを聖絶したはずです。しかしサウルは主の言葉を守ることができなかったと最終的に言われてしまっている。なぜなのでしょうか。続けて9節。サウルとその兵たちはアガグと肥えた羊や牛の最も良いもの、子羊とすべての最も良いものを惜しんでこれらを聖絶しようとしなかった。ただつまらない値打ちのないものだけを聖絶したのである。皆さん、サウルの一体どこに問題があったのでしょうか。サウルはイスラエルの王様としてアマレク人討伐のための軍隊を招集しました。アマレクと戦うために十分な作戦を立てました。そしてケニ人に対する配慮も見せました。戦いに勝利しアマレク人の王を捕虜として捕らえてきました。サウルは政治的にまた軍事的に見て十分なことを成し遂げたのです。何の落ち度もないように彼は見えるのです。しかしサウルは神の前において信仰者として欠けていることがあったというのです。二十歳を迎えた皆さんがこの中にいらっしゃると思います。よく聞いてください。皆さんはこれから社会に出ていくことになるでしょう。あるいは結婚し家庭を築くことになるでしょう。責任ある社会人として、また家族に責任を持つ家庭人として、あなたが求められるものは決して小さくありません。そこで果たす役割も決して軽いものではありません。社会において、また家庭において、あなたがどう生きていくのか、そしてそこであなたがどう振る舞っていくのか、そのことは本当に大切なことなのです。しかし今晩サウルの姿から私たちはさらに重要なことを教えられるのです。それは社会や家庭で成功すること以上に信仰者としてどう生きていくのか、信仰者として神の前でどうあるべきなのか、そのことが私たち一人一人に問われているということです。サウルは確かに神様の言われることを聞きました。神様が命じられたことを聞いて、そして実行に移しました。けれどもその結果、神様がサウルに下した評価は大変厳しいものだったのです。サウルは私に背を向け私の言葉を守らなかった。神様ははっきりそう言われたのです。サウルは神様が言われることを聞きました。でも神様の言葉を守れませんでした。この神の声を聞くということと神の言葉を守るということのその間に一体何があったのか。それはサウルが神様に従いきれなかったということにあると思うのです。もう一度ですね、9節を見てみましょう。9節でこう書かれています。サウルとその兵たちはアガクと肥えた羊や牛の最も良いもの、子羊とすべての最も良いものを惜しんでこれらを聖絶しようとしなかった。ただつまらない値打ちのないものだけを聖絶したのである。サウルがしたことがここに書かれています。聖絶するというのは捧げるということなんです。人のものを神のものにお返しするということ、 捧げるということ、それが聖絶するということの意味です。しかしサウルは全てを聖絶しませんでした。全てを捧げることをしませんでした。聖絶するものと聖絶しないものに彼は勝手により分けてしまいました。これは神様のものだけれども、でもこちらは自分のものなのだというふうに分けてしまったのです。その結果サウルは神様に従いきれなかったのです。なぜサウルは従いきれなかったのでしょうか。それはサウルが神様の言われることを聞いていなかったからではないのか、そのように考えてみます。神様はサウルに何と言われたのでしょうか。今行ってアマレクを打ち、そのすべてのものを聖絶しなさいと言われました。これがサウルに対して神様が言われたことでした。神様はすべてのものをと言われた。でもサウルはすべてにしなかったのです。つまりサウルは神様の言われたことを聞いてるようで聞いていなかったということです。自分勝手に神様の言われたことを変えてしまったということなのです。人間というのは自分が聞きたい言葉を選択し、必要な情報だけを受け取る能力を持っていると言われています。皆さんフィルター効果という言葉を聞いたことがあるでしょうか。人間の耳というのはですね、大変よくできているそうです。そして聞きたい音や聞きたい声をちゃんと選んで聞くという能力を人間の耳は備えられているのだと言われています。例えばですね、学校の休み時間の教室を想像してみてください。周りでですね、もうみんながもうお互いに自分たちの喋りたいことを喋っている、そんなざわざわとした教室を想像してみてください。あるいはですね、休日のカフェに行った時、もうそのカフェは満席で、周りでは知らない人たちが座って、そして思い思いに自分勝手に会話をしている、そんな場面を想像してみてください。でもそんな教室やあるいはカフェであったとしても、あなたはあなたの前にいる友達の声をちゃんと聞き取ることができるのです。周りから聞こえてくる声をシャッとしてですね、遮断して、そして必要な友達の声をちゃんと選び取って聞く、これをフィルター効果と言うんだそうです。つまり人間は自分にとって必要な情報、自分が聞きたいと思っていることをちゃんと選んで選択している。聞きたくないものは聞かない、そして聞きたくない音は遮る、そういうことを無意識のうちにしているのだと言われています。私たちは情報があふれた世の中に生きています。いろんな声が毎日いろんなところから聞こえてきます。でも人間はその中から必要な情報や必要な言葉を無意識のうちに、あるいは意識的に選び取っているのではないでしょうか。自分にとって大切な声、重要な言葉をちゃんと選び取っているのではないでしょうか。神様の言葉を私たちはどのように選び取り受け取っているのか。主なる神様の声はあなたの心に届いているでしょうか。大切な主の言葉をあなたはちゃんと選び取っているのでしょうか。今晩私たちはサウルの姿から大切なことを教えられるのです。サウルの姿から神の御前における私たち人間にとってなくてはならない3つのことを教えられます。その3つのことというのは、まず第一に神の声に聞くということ、第二に神のこと声に従うということ、そして第三に神の言葉を守るということです。聞く、従う、守るです。この 3つが私たちが神の前を生きるものとしてどうしても必要な、なくてはならないものだということをサウルの姿から教えられる。神の言葉を守ることは簡単なことではありません。簡単ではないけれども、とても大切なことです。そして神の言葉を守るために、神の声に従うということがどうしても必要になってきます。そして神の声に従うためには、神の声に聞くことが必要なのです。神の声を聞くことなしに神様に従うことはできません。そして神様に従うことなしに神の言葉を守ることができない。だから聞く、従う、守る、これが私たちにとって不可欠な出来事なのです。そして今晩私たちはこの一番最初の神の声に聞くということに心を止めたいのです。私たちはここから始めなければなりません。もしここが間違っていたとしたら、私たちは神様に従うことも神様の言葉を守ることもできないでしょう。だから私たちは今晩、そうです、私は神の声を本当に聞いているのだろうか、神の声は私の心に本当に届いているのだろうか、そのことを自分自身に尋ね求めたいと思うのです。皆さんは誰かの声に聞き従うということが現実にできているでしょうか。例えばですね、自分の親を考えてみてください。あるいは学校の先生のことを考えてみてください。あるいは職場の上司のことを想像してみてください。親や先生や上司の声に聞き従うことは可能でしょうか。それは時に非常に難しい、困難なことのように思われます。なぜならば人間は不完全な存在だからです。親も教師もそして上司もみんなそれぞれに不完全な存在であります。ですからそれぞれに間違いを必ず抱えています。そしてそれゆえに理不尽で訳のわからない、受け入れがたいことを彼らは言ってくるのかもしれません。無茶で無理でとんでもないことを命じたり要求されることが私たちはあるのかもしれない。では神様はどうでしょうか。私たちが信じる神様は不完全なお方なのでしょうか。理不尽で訳のわからない、受け入れがたいことを神様は言ってきますか。無茶で無理でとんでもないことを命じたり要求することが神様はあるでしょうか。そうではないということを私たちは知っています。私たちはそう信じています。だから神様の声に聞き従うために、私たちは神様を信頼することが必要なのです。全知全能のお方、完全にして無限にして永遠のお方、そのようなお方である神様に信頼していくこと、それが大切なのです。必要なことなのです。ですからたとえその時自分には理解できなかったとしても、あるいはその時自分では納得できないようなことがあったとしても、でも神様がなされること、そして神様が言われることを信じていくこと、そこに嘘も間違いも過ちもないと信じていくこと、それが私たちには必要なことなのです。皆さんはそんな神様を信頼しているでしょうか。預言者サムエルはサウル王に言いました。今主の言われることを聞きなさい、今主の言われることを聞きなさい。この声を今晩私たちは心に留めて、そして帰りたいと思います。主が言われること、主が言われること、そのことを心に留めるものでありたいと思います。一言お祈りをさせていただきます。信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。神様、私たちがあなたの前をいかにして生きていくのか、そのことが問われています。 信仰を持って生きていくということはオプションではありません。私たちに不可欠なこと、どうしても必要なことです。そしてその信仰は聞くことから始まるのです。キリストについての御言葉から始まるのです。二十歳となった一人一人に、そしてここにいる私たち一人一人に、今主の言われることを聞く耳を与えてください。主を信じ、主を信頼する信仰を与えてください。そして主の御言葉によって生きていく幸いを私たちに与えてくださいますように。私たちに呼びかけてくださる主、私たちを御言葉によって生かしてくださる主、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
して主を捧げますを賛美したいと思います。ご無理でない方はどうぞお立ちください。神様の声を聞いて従い、すべてを委ねて捧げていきたいと思います。私のすべてを、
私のすべてを び持って捧げます主よ。
20態度の最後にもう振り向かないよ、みんなで賛美したいと思います。私たちは神様に愛されていて、イエス様と共に歩む日々はもう輝いていると確信があります。そのことを覚えて、一緒にこれからの未来を持って決意を持って賛美していきましょう。もう振り向かない、 みんなにエールの拍手をしましょう。アーメン。これで20態度を終わりにします。今週1週間も人と共に歩んでいきましょう。